はい、どうも。
はい、どうも。こんばんは。
こんばんは。はい、今回はですね、
ほう、
特別回ですよ。
はあ。
感動の岩シネマスペシャル。
ついに来たね。そのレギュラー回もあんま定着してないのにさ、うん、特別回をやるといういやいやいや、あの無謀さね。
たまにはね、こういう変わり種も入れていきたいじゃないですか。
まあね、うん、そうですね。
やろうやろうっつってもう2ヶ月ぐらい
経ってたね。何してた？いや、忙しすぎたからね。ちょっと
ふざけんなよ。
いや、こっちだって忙しいんだわ。本当にこんなのやってる場合じゃないん
だよ。まあね、普段は、
はい、
八木くんが映画を取り上げて、うん、まあ、その映画についていろいろ話して、
うん、
その映画に関連する世界遺産を、
はい、拓也が紹介する、
ね、私中山が紹介するっていう番組なんだけど、
うん、
今回はその、まあ、オプションでやってるコーナー、
うん、
岩シネマ、
うん、
それのスペシャル回です。
だから岩シネマだけの回ってことね。
はい、
過去岩シネマって2回ぐらいやったっけ、うん、2、3回やったか。
3回ぐらい
3回やったね、
うん、八峰とかもね。
たださ、全然さ、はい、集まってなかったじゃん、過去も、
うん、
で今回大丈夫なんですか？
今回はね、まあいろんなところから協力者たちが
協力者という名の、うん、なんかこうね、はがき職人というか。
まあそういうのも集まりまして、
はい、
まあ計6つなんですけど、
おお、まあまあまあ
まあ紹介していきたいと思います。
はい
はい。で、岩シネマって何なんだっていう話から入ってきますと、
うん、
このコーナーはですね、あなたの人生の中の映画のようなエピソード、お話を募集して紹介していくコーナー、
うん、
お送りいただいたエピソードにはヤギデミー賞審査員である八木くんが3段階で評価していきます。
審査委員長ね。
ああ、審査委員長ね。毎回間違えるな。恋愛話、苦労した話、怖かった話、面白話、何でも結構です、うん、あなたのエピソードメッセージをお待ちしておりますというコーナーですね、
うんうんうん、
皆さんご存知だと思いますが、
うん、
はい。それはまあ今回僕だけで6つ読むのはしんどいんで、
はい、
交互に読んでいきましょう。
了解です。
はい、
はい、じゃあ早速いきますか。
はい、
じゃあ6個あるうちの1つ目、
はい、
ペンネーム、
はい、
匿名希望。ほうほう。ということは職人の匂いがしますね。まだ私が大学2年生だった頃、うん、高校の時の同級生に誘われて人生初めての合コンに行った。
お、
看護婦を目指して医大に進んだ私の友達過去 M ちゃんは時々大学のメンバーで合コンはやっていたみたいだけど、うん、その日は大学のメンバーじゃなくて全然違うところからメンバーを集めてほしいという大学の先輩、
うん、
過去合コンの帝王のリクエストを受けて、うん、私をメンバーに呼んだようだった。なんか文章下手くそですね。
分かりにくい指摘がありましたね。
ということで、
うん、
いきなりどういうことでかい。女子メンバーは私と M ちゃんと M ちゃんのバイトの友達、
うん、
男子メンバーは M ちゃんの医大生の先輩と先輩のインテリ大生の友達2人。もう全然状況が分かんないんだけど。もうちょっとちゃんと文章書いてくれ。
え、分かんない？
分かりにくい。
あ、そう。
私がその日バイト帰りということもあり、うん、夜少し遅めの9時集合、
はい、
急いで待ち合わせ場所歌舞伎町に向かった、
うん、
ギラついてますね。
お
ー。とりあえず M ちゃんとは駅で会って待ち合わせの居酒屋まで一緒に行く約束になっていたんだけど、 M ちゃんは私に会うなりもう一人の友達にドタキャンされたとのこと、
は
あ、あと先輩も先輩だからメンバー期待できないかもと謝ってきた、
うん、
私はなんでそんなこと言うのかなと思いながらも、うん、全然いいよなんて言いながら歌舞伎町に向かった、
はあ、
雑居ビルの前に到着。イケてない男3人がそこにいた。
あららら。
やけにこなれ感だけは出ていた。
最低やん。
まさかと思った瞬間 M ちゃんがそこにいた一番イケてない男子に挨拶をした、
うん、
そう、その3人が今日の合コンメンバーだったのだ。メンツにも驚いたけどもっと驚いたのは M ちゃんが挨拶したその先輩を私はなぜか知っていたのだ。
え？
知っているのか似ている人なのか全然わからないけど、
うん、
どこかで会ったことのあるようなそんな違和感だった。
ほう。
私はすぐに小さな声で M ちゃんに、うん、私先輩知ってるかもって伝えたけど信じてもらえなかった。
はい。
席について私は思わず先輩に、私昔どこかで会ったようなことがあると思うんですよねと言ってしまった、
うん、
すると先輩の友達がまたまたうまいねって冷やかしてきた、うん、自己紹介がスタート。まずは先輩から名前、大学、趣味、出身地、うん、あれ私と出身地が一緒、うん、その先輩出身地を聞いた瞬間私の記憶が一気につながった。私が小学生時代毎朝ホームで会う男子学生、うん、イケてないなーって毎日見ていた、うん、またあの人だ、今日もイケてないなーって、まさにそれが先輩だった、うん、そうだ、私が毎朝見ていたあのイケてない男子学生だった。思わず見てたことを言ってしまった。男子メンバー盛り上がっておりましたが、うん、まさかあんな理由だとは言えるはずもなかった、
はい、
まさかあの男子学生とお酒を飲みが来るなんて、
うん、
合コン中終始私は焼酎を飲んだインテリ学生の友達はなぜか私たちが話すことすべてメモしていた。
キモいな。
別れ際に絶対連絡先を教えたくなかったので固くなり携帯電話を出さなかった
、うん、
案の定先輩とは最寄り駅まで一緒、
うん、
電車の中でぶっちゃけファーストインスピレーション誰って聞かれた、
うん、
私は絶対携帯を出さなかった、
うん、
これが超絶タイプの男子学生だったら私のストーリーは誰もが羨む嘘のようで本当のラブストーリーだっただろうというお話ですね。
なるほどね。
これは文章が非常に下手くそです
そこか。
そうですね、
そこで評価しちゃいます。
なんかね、
日芸だからね。
あ、日芸の職人さんですか。
日芸の職人さんですから、やはり日本大学ですからね。
なかなかね、
うん、
イケてない3人がいたっていうところとかね、誰もがもうこの人たちって分かるのに、
うん、
その後に、
うん、
実はみたいな感じの文章とかが入ってるから、
うん、
なんかね、もう知ってるよって感じになってるのが多々あったりとかねまあまあしょうがないですね。
構成の指摘かい、内容の指摘はないか。
いや、これもう、うん、面白いけどね、面白い話ですけどね。
まあね、だってずっと見てた人がね、
うん、
合コンにいたっていうわけやから
ね、うん、まあ運命の出会いっちゃ運命の出会いだもんね。
そうそうそう、
うん、
まあ合コンはいろんなね、
うん、
ストーリーがあるからね、
うん、いや本当に美男美女だったら、
うん、
映画になるようなね、
はい、
突然の再会でみたいなね、うん、ありますからね。
もう八木くんも
そう、僕もね、
そうだしね、
今の奥さんとはパーティーでね偶然知り合って、うん、まあ拓也もいたけどねそこからまあ結婚まで行きました。外国人の
交流パーティー
っていうね、謎の怪しい仮面舞踏会みたいなね
めちゃくちゃつまんなかった
よいやまあね、やっぱ外国人女性を求めて僕は行ったけどね、一、うん、人もいなかったからね。
まあね、
黒人のでっかい男の人しかいなかったからね
それと楽しそうに八木くん話してたもんね。
まあ楽しそうというか人生相談してたからね。
まあいいや、じゃあこのお話、
はい、
審査委員長、星いくつでしょうか。
ドルルルルルルルルルルル
なかなか0個来た。
幸先のいいスタートじゃないですか。
おー、いや悪いだろうい
やちょっと文章下手すぎるよこれもうちょっとさ、
うん、
いい面白い話なんだから、
うん、
もうちょっと
ちゃんと書き方があるだ
ろう。
これは日元友達落ち込みますよ
ちょっと文章の問題だねこれは。
そっかそっか。
話はまあ、うん、2.5 か3ぐらいはあるけど、
うんうん、
文章がマイナス5点ぐらい
だから、なるほどね、まあ
ゼロになってしまいましたね。
今後ともちょっと、
はい、
送ってくだされば、
はい、そうですね、
はい、
はい、さあ続いて拓也中山の方ですね、
はいはい、こちらはですね、コットンさんとい う初めてメールしてくれた方の、
僕の小学生の友達にことみちゃんって子がいて、うん、コットンって呼ばれてたね、
うん、あ、そうなの。
そのかもしれないね。
いや、多分違うよ。この人男性だもん。
はい、
はい、読みますね、
はい。
特別凝った趣味もなく人生を過ごしていましたが、
うん、
とある SNS で 7年前の夏に軽い気持ちで大阪の近代建築、うん、中央電気クラブ、
うん、
知ってる？
知らない。
面白い。
中央電気クラブ
の写真をアップしたらすぐに反響があって、
うん、
秋になったら数人で近代建築を見に行きましょうということになりました。ところが、
うん、
数日で同行者が12人まで膨らんだので、
う
ん、急遽にわか勉強して、
うん、
コースを決めたり、
うん、
内部見学ができるのかを確認したり、
うん、
小冊子を作ったりと、
うん、
バタバタしながら楽しい時間を過ごしました、
うん、
当日は植物のレリーフや、
うん、
飾り壺が特徴の中央電気クラブ、
うん、
ファサードのポール上部に珍獣がいたり、うん、目玉が翡翠となっている鬼面の、
うん、
噴水が室内にある大阪クラブ、
面白そう。
どこだ
全然わかんないけど
ネオルネサンス様式で横浜のジャックこと横浜市開港記念会館にも似た雰囲気の大阪中央公会堂などをガイドしながら歩きました、
うん、
そんな体験が面白く反応も良かったので、
うん、
その後素人ながら12回も建築ツアーなるものを実施しています。
うーん、すごいね、
すごいね、
うん、
関西以外では横浜の館内、東京では表参道、丸の内、有楽町、早稲田にも行きました。建築ツアーを実施して今まで、建物に関心がない人が変な、うん、建物に興味を持ったり、自分でも建築家の個性が見えたりするところが発見できて、建築ツアーがほぼライフワーク化してきて、
うん、
そんな状態が僕のユアシネマと言えるかもしれないです。6月には旧岩崎邸や世界遺産にもなっている国立西洋美術館にも行き、
うん、
カフェでシネマトークの予定ですっていうメッセージですね。
すごい ね、
ね、で
もじゃあそれはもう仕事にしてるってこと？
いや仕事にはしてないと思う。
でもトークやるんでしょ？
だからそれはボランティアみたいな形で、
なるほどね、
案内してるわけでし
ょ。
好きがこうして、でも仕事にできるよね。
できるね、つながってきそうだね、うん、なんか
いいね、やっぱこういうさ、うん、好きをさ、
うん、
ライフワーク化してさ、
うん、それで食べてくってやっぱ一番、まあ一番難しいけど一番楽しいもんね、
うん、これ買ってそうじゃん。
まあそうだね、
このラジオ買
って。拓也はだってあれでしょ、俳優でしょあのうちの奥さんがね言ってたよ、なんかもう、はいはい、いや僕はめちゃくちゃ忙しい時に拓也から収録いつなんだなんだみたいなのをすげえ言ってくるっていうのを僕は奥さんに言ってたら、拓也何なのあの人はみたいな、あもうあの人俳優じゃなくてあのただのラジオの人でしょみたいない
やいやこっちかってね舞台結構忙しかった
じゃあ別に後でいいじゃん。
いやその稽古をね塗ってちょっと やりたいなと思って
たいや忙しいんですよ。
あそうですか、
本当に
まあいろいろあったからね、
はい、まあそうね、
うん、
今の話、
はい、これはじゃあ
評価しますか？
星いくつでしょうか？
今のトークは星一つです。
おお。まあさっきゼロ、
さっきゼロだったからね、ちょっと厳しめにいくと、うん、いや面白い話ではあるんだけど、
うん、
物語かどうかって言われると物語ではないんだよね。
そっかそっか。
そうやっぱり映画になるっていうのは、
うん、
どっかこう起承転結があったり、
うん、
何か一箇所でもこう劇的なドラマチックなポイントがあると伸びると思うんだけどね、
うん、
今回のは割とちょっと紹介っぽかったから、
あもう起こったこと、
そうそうそう、
点でしかない、
うん、だからすごくいいことだと思うけどね、
うんうん、
羨ましいし、
そうね、
うん
うん、
まあ、その途中やってる途中にこんなことがありましたみたいなとこだったらおーってね。
そしたらコットさん、そういうのお待ちしておりますので、はい、
そうですね、
はい、お願いいたします。
お願いします。すいません一つで、
はい、
続きまして、
はい、
これはなんだ、
これ
書いてない、
さよにさんだ、
それ、あさよにさん、
うん、
おーさよにさんありがとうございます。いつもね必ずメールをくれる、
はい、
超ヘビリオンリーワンヘビーリスナーですけどね高校時代の話になります。
はい、
私は2年生になるときに理系に進んだのですが、
うん、
1年生で勉強した物理基礎の段階で、あ、これ全然わかんなくなるやつだと思ったことと、もともと興味があったことから理科の第2科目に生物を選びました、
はい、
2年生の時はクラスに3人ほど生物選択者がいたのですが、3年生になるとクラスで1人の生物選択者になり、担任は物理担当の教師、完全に四面楚歌状態でした。
すごい
文章うまいね、うん、そんな感じなので定期テストや模試では物理と生物のテストが同時に、同じ時間に行われ、40人弱いる教室の中で私1人が別の問題解答用紙をもらい、回収もされず自分で教卓まで持っていくという感じでした。
はあ、
すごいね、
うん、
クラスに一人だからクラスに一人だから怒ってしまったことだと思います。うん、そういうことね。3年生の夏の定期テストのことでした。初日に生物のテストがあり、最終日のテストが終わったら新しく駅前にできたおしゃれなご飯屋さんでランチをしようと友達と約束をして頑張っていました。最終日3教科ほどテストを受けて帰り支度をしていると、めったに理系教室には来ない生物の先生がからこれが終わったら職員室に来てくれると言われました。
お、
なんか嫌な感じ、
ね、予感だね。
一番最初に、え、なんかやらかしたっけ、全然心当たりもないな、怒られるのかな、うん、と思いました。見当もつかず先生も深刻そうな感じだったので、友達に遅れることだけ伝えて職員室に行きました。私はそこで先生がお客様の応対に使っているであろう小さなソファーとデスクのある場所に通されました。こんなとこめったに連れて行かれないからね。
確かに入らないね、普通
応接間みたいなとこ、よっぽどだよね。全く理解ができませんでした。そして生物の先生だけではなく、喋ったこともない教頭先生が向かいのソファーに座り、職員室の一角に謎の空間ができる、謎の空間だね時空歪みますねこれ学校の中で偉いポストの人が出てくるということは、これはただ事じゃないぞ。
そうね、
私は一体何をやらかしたんだろうと冷や汗まで出始めました。話を始めたのは生物の先生でした。
はい、
申し訳ないんだけど生物の答案がなくなった
申し訳ないんだけど生物の答案がなくなってしまった。多分
堂々と言うよ、
物理の答案に混ざってどっか行ってしまったんだと思う。探したんだけど見つからなかったということでした私が必死に勉強して解いた答案用紙は極の彼方へと消えてしまいます。ふざけんなよこれ偉い先生もその謝罪のために向かいソファに座っていたようです。何やってんだよ大人がもう、
ね、
いや悪いのは多分物理の先生じゃ、あ、これ西本さんだったいや悪いのは多分物理の先生じゃねという気持ちで言いました。結局答えを見ていいからなるべく早く答案を再現して作ってくれと言われこのことは公言しないでほしいともう隠蔽されてんじゃん。
悪いな本当に大人って
念を押されて終わりました。私の答案は一体どこへ消えてしまったのでしょうか。そのおかげで数点分ミスを直したので良かったのかもしれませんが、まあ、これだけのことがあったので許してほしいですということですね。
はいはい、
以上になります。ありがとうございました。
いや
星3つ
あもう星3つですか。
これは面白いね。
面白いね。
うん。
うん、
こんなは
いやこれでもさ
めちゃくちゃだね。
なかったことにしたくないかって悪すぎだろ。
悪いね。
大人ってそういうこと考えんだよな。
なんか典型的な悪い大人のなんかあれだね、
うん、
管理職のさ、
うん、
なんか隠蔽体質のさまあ子供相手だからね、まあ、ないこれぐらいでいいだろうっていう感じなんだろうけどさ、
うん、昔俺ん家にさ、
はいはい、
まあ、うち居酒屋やってるからね、うん、
なんか居酒屋拓也ね、
魚林っていうね有名な居酒屋さんがあって、はいはい、でそこに、
はい、
なんか団体でいつも予約が入って、
はい、
まあ、当日になったら来ないみたいなことが続いたのよ。
うん、
で警察
よくなんかあったよね。
そうそうそう、
ちょっと前も話題になってたもんね。うん、
で警察に相談しても全然捕まらなくて、じゃあ、電話機になんか、
うん、
あの発信元が分かるやつつけて、
うん、
でこっちでもう見つけたの犯人。
うん、すごいね。
そうそう、そしたら警察が来て、うん、なんかなかったことにしてくれないかみたいな同じようなこと言ってた。
警察が捕まえられなかったから、
そうそうそう、
それを自分たちで見つけたっていう設定にしてくれみたいなことね、
なんか謝ってたのちっちゃいながらに大人ってあ、こういうことすんだと
蔓延してるね、うん、隠蔽体質。
そうですよ、
ひどいね。 僕もね、令和に変わる直前にね、ちょっと隠蔽をしましてね、うん、
あ、自分が？
そうです。平成最後の日にうちで、うん、まあ、奥さんとちびっ子がちょっとゴールデンウィークで実家帰ってて、はあはあ、一人だったんね、うん、で作業してて、うん、あ、なんかおなら出るなと思って、うん、ブッと鳴らしたら、うん、めっちゃうんこが出てめっちゃ身が出て、うん、うわーと思って急いでトイレ行って、うん、全部もう洗い流して、うん、あの落としてでシャワー浴びて、で、
え、それもうパンツとかです
ぐ、パンツはもうあのすぐ洗ってで、なんか次の日とかに奥さん帰ってきて、うん、あれ、これなんか濡れ、なんかこれ何のこのパンツこの濡れてんのみたいになっていや、あのちょっとシャワー浴びるときに間違って履いたままなんか入っちゃってみたいな嘘をついて隠蔽してしまいました
え、それまだ言ってない？
それでもあの白状しました。そんなはずないってバレたんです。すぐバレたのです
ぐバレるんだよな、やっぱり
すぐバレるんだよ
っていうのは。
まあ、そんなね、ね、はい、平成最後の日でしたけど、
はい、誰にでもね、うんうん、映画みたいな恋だったとか、うん、映画みたいなシーンだな私が今いるのはとか、うん、多分ありますもんね。
あるある
あるある。
黒沢監督もね、あのどんな人だってある角度から見ればそいつは主人公って言ってるんで、
うん、そうですよ、
やっぱね、自分のなんかね、そういうエピソード絶対あるはずだからね、うん、
自分の人生自分が主役ですからね。
そうですよね。
ちょっと待っててねって言われて、うん、そのおじいちゃんが私の日本の携帯を出してきたんですよ、映画みたいに、
うわーって。
待て、え、
言わしでも言わしでも
ユナイテッドシン
ユナイテッドシン
さあ続いて、
はい、
昨夜中山、
続いては、
はい、
はい、これまたあの、
え、職人、
日芸の職人ですね
さっきと同じ職人？
いや
違う、
一緒です
じゃあ文章、ちょっと文章チェックがちょっと厳しくなりますけどね。
はい、
はい、
ペンネーム匿名希望で、
はい、
高校3年生、
うん、
クラス替えの日、
うん、
初めて同じクラスになった斜め後ろの席の子と、うん、なぜか誕生日の話になりました、
うん、
私4月25日だよ、
うん、
え、俺も4月25、
うん、
するとさらに後ろの席の男子が俺は4月24日だよと言ってきました、
うん、
偶然にも誕生日がみんな近くて、めちゃくちゃ盛り上がりました、
うん、
クラス表をもらい帰宅、
うん、
母にクラス表を見せました、
うん、
すると母が、あれ、この変わった名字の子てんてんてんと言ってきたんです、
うん、
その子私と誕生日1日違いなんだって、うん、と話すと母が、え、もしかして名前は何々くん、
うん、
私の兄と漢字違いの同じ名前だし、名前でした、
うん、
あれ確かそうだった気がする、もしかしてあんたが生まれた時二人部屋の病室で隣のベッドで寝てた子だよ、
うん、
状況わかります、
うん、
次の日その子に、生まれた病院を聞いたら同じ病院でした、
うん、
なんて運命みたいな話なんだろう、
うん、
って思ったけど、そこからやはりラブストーリーは生まれませんでした、
うん、
なんて運命の無駄遣いだったのでしょうか
なんか運命って的な出会い多い ね,
ね、
その子、
その子多いね、
うん、
だから願ってるから、ま、
うん、
願ってないのか、
まあ願ってはいるだろうね、
でも偶然じゃん、
うん、これは偶然だもんね、うん、まあなかなかないよね、
うん、誕生日
が一
でも誕生日がさ、
うん、
これでもそっか、同じ病室でベッドに寝てた子だから、
うんうんうん、そうだ、一回会ってて全然違うとこ行ってまた再会したっていうのがやっぱ運命的なところだもんね、うん、
もしかしたら入れ違い
とか、入れ違いの可能性もあるね、
可能性もありますね、これは。
そう、その子が本当の自分の親の子かもしれないからね、
可能性は、
可能性は
ありますね、
はい、 評価ですね。
はい、
評価は
これはいくつでしょうか。
はい、一つ。まあちょっとね、うん、聞きやすくなったっていう部分はあったので、
はいはいはい、
はい、まあでも なんだろうね、なんかあんまりこう盛り上がらないよね。
そう、残念だね。
うん、なんだろう、書き方なのかな。
次回行き
たいですね。もっと面白い話なんだけどね、本当は。続いてこちら、これもサヨンさん。
これサヨンさんです。
サヨンさんありがたいですね。いや、まだ3人ぐらいしか出てきてないじゃん、登場人物。
そうか、
もう5個ぐらい読んでんのに。
そうだったっけな。
じゃあ行ってみます。
はい、
サヨンさんありがとうございます。私は大学で文芸部に入っていて、
うん、
部員で漫画や小説を書き、自分たちで印刷製本したいわゆるコピー本を大学祭や同人イベントで頒布する活動をしています。うん、私たちの文芸部は今年で25、6年ぐらい続いてきたもので、
うん、
長いね、
うん、
その頃の武士も見ることができます。
はい、
まあ、昔のってことかな。
うん、
しかしホームページが更新されていたのは2000年代前半まで。武士もその頃で途切れており、先輩方の話から5年ほど前までほぼ活動していない部活になっていたようでした。
はい、
今年卒業する先輩方が少しずつ活動を再開してくださり、私たちの学年で再興させ、ここ2年で5冊ほどの部史を発行しました。
うん、
また大学側へのアピールも兼ねて、
はい、
活動が減っていたせいで部費があまりもらえていないホームページを作り直し、ツイッターアカウントも作り、
うん、
情報発信をしている最中です。
はい、
前置きが長くなりましたが、昨年末に地元の同人イベントに部活動として参加した時の話になります。
うん、
前述の通り一昨年から活発に活動を始めたため、
うん、
一般の方が多く参加するイベントに部活動名義で参加するのは初めてでした。
うん、
お二人もご存知の通り福井県は田舎ですので、
まあね、
都会の同人イベントとは違い、私たちが作っている一次創作の本は、うん、手に取ってもらいづらいのです。
まあ、そうだよな。
うん、また初めて有料で頒布するということで、
うん、
私たちはかなり弱気で、
うん、
全然正直全然頒布できないんだろうな、せっかくみんなに頑張ってもらったのになという気持ちで当日を迎えました。うんうん、
はい、
結果としては15冊ほど頒布でき、私個人としては思っていた以上に手に取っていただけて、うん、とても嬉しかったです。
うん、
イベント中もツイッターで随時情報を更新していたこともあり、
はい、
時折チェックしていたのですが、イベント終了間近にはめったに来ないリプライが届いていました。はい、本を手に取り買ってくださった方々のものでした。
うん、
そこには初代部長を務めたものであること、
初代部長、
うん、今でも活動が続いていて嬉しかった、うん、というような内容が140文字の短い文章で書かれていました。
うん、
またやり取りの中で激励していただきました。25、6年前の部長なので、おそらく45歳ぐらいの方だと思います。
うん、
私たちが部員の誰も生まれてない時代です。
そうだよ、
その頃の私たちの大学に通っていた方が、うん、今も福井に住んでいること、同人創作に興味を持ってくださっていることが嬉しく、
うん、
先輩後輩と一緒に文字通り飛んで喜んでいました。
うん、
飛んだんだね。残念なこととしては、うん、直接言ってくださらなかったので、
うん、
誰だかわからなかったことです。
はいはい
はい、今はゴールデンウィークにある福井県の同人イベントに参加するため、
うん、
新たに物資を作っている最中です。
うん、
次は直接部設立当時の話が聞けたらいいなと思っています。
うんうん、
以上、私に起こった20年以上前に部活動を設立した先輩との話でした。
うん、
ね、面白いね。こんなあるんだね、福井県にも。
何が
その同人イベントみたいなさ。
うん、俺なんか同人イベント詳しくないけど、小説とか絵なんだね、配ってるのって。その同人イベントっていうやつは、
だから創作漫画とかもそうでしょ、多分オリジナル漫画みたいなのとかさ。
うん、
まあ東京だとね、幕張とかさ、そういうところででっかいイベントがやるじゃん。
うんうんうん、
コミケみたいなのとかね、
人がわーって走って買いに行くやつでしょ。
そう多分そういうのがの、まあ、ちっちゃい版っていうかね、
うんうん、
のがあるんだろうね。でも確かに自分が今やってるものの、うん、オリジナルを作った人に会うってなかなかないよね。
確かにな。
うん、
俺は部活をあんまやってこなかったから、なんかそういうこういう話っていうのは、うん、
ちょっと新鮮、
あんまりないんだけど。
あ、
まあ新鮮だったりするよね。
うんうん、
青春じゃん。
まあそうね、うん、部活ってやっぱ楽しいもんね、うん、
いや、なんかやってたの？
僕は小中と野球やってて
嘘でしょ。
小中野球少年だよ、バリバリの。
マジで？
一番センターだからね、イチロータイプだよ。
あの足が速くて出塁率が重視されるタイプだからね、は
い、
一番っていうのは。
だバントとかすごい多かったね。
本当に
本当に
意外すぎるだろう。
で高校は美術部かな、うん、でもほぼ幽霊。
美術部だったの？
うん、でも一回も行ってない。
あ
で大学はやってないかな。
あ
野球ですね私は。
なるほどね。僕はサッカーですかね。小中、
うん、
高校サッカー入ろうとしたら、うん、坊主になるって言われて、うん、やめて。
もうその頃だって俳優やってるでしょ。
そう、なんか東京で撮影があったから、うん、坊主はもう無理だってなって、
うん、
でテニスやって、
うん、
飽きて、
うん、
すぐにもうあれだね、帰宅部になっちゃった、
ね、うん、いや結局ね帰宅部が一番楽しいんだ
よ。いや楽しくなかったよ。
いや僕めっちゃ楽しかった。
高校時代マジで薄いもん本当に。マジで友達ん家に毎回放課後さ遊びに行ってさ、うん、なんかピザポテトが 毎日用意されてるの。でピザポテト食べて、
業者なの。
ギター、まあ、なんか弾いて、うんうん、暗くなったら帰るみたいな。
青春じゃん。
しょうもない。
僕はもう高校は帰宅部って言って家帰って映画見るか、もう映画を作ってたからね、
うん、友達と。あ、そうかそうか、もう作ってたんだ。
一緒に遊びながらやってたから。
あ、それはいいね。
まあ充実してました
ね、青春だね、
うん、
あれこれ星言ったっけ？まあ星
言ってないです。
あ、はい、じゃあ
評価しますか。
いくつでしょうか
今の西園寺さんのは。星2つです。
はい。
いやもう、ね、義務的になってんじゃん。義務的になってん。
いや星2つだろうなって。
うん。まあちょっとねやっぱこれ順番違うよ拓也。あの見せる。
あそう。
これをさっき見せといて、うん、最後のがあの大爆笑にしとかないと。
そっかそっか。失礼いたしました。
そうですよ。まあまあさっきの比べるとねやっぱどうしてもボリュームが落ちてしまったので。う
ん、そっか。
ちょっと下げましたけど、いやでも全然、うん、あのやっぱサヨンさん文章力ありますからね。
そうですね。
職人より職人より職人ですからね。
はい、職人より
、はい。はい。じゃあ次タクヤ。
これ最後ですね。
はい。
こちらもですね、匿名希望の方からです。
はい。
はい。僕には今でも鮮明に覚えているおじいちゃんとの記憶があります。
うん。
僕のおじいちゃんは金物屋を経営していたため、
うん、
小学生の頃よく一緒に小学校とか中学校に注文を受けた備品を届けに行っていました、
うん、
備品を届けに学校に向かうトラックの中で、
うん、
いつも電信柱がねえという、調べても出てこない謎の歌を一緒に歌っていたのを今でも覚えています
、うん、
おじいちゃんは頭がよく夏休みにおじいちゃん家に遊びに行くと決まってファックス用紙を取り出し、
うん、
用紙に計算式を書いて優しく算数などを教えてくれました、
うん、
唯一おじいちゃんが怒ることといえば、
うん、
兄弟喧嘩をした時、
うん、
兄弟は仲良くしろと優しいおじいちゃんが厳しく怒り、
うん、
兄弟喧嘩はおじいちゃんの怒りをきっかけに静まるのでした、
うん、
中学生になりおじいちゃんは病気をして、入院してしまいました、
うん、
症状はあまり良くなく痛み止めの影響で普段とは違うおじいちゃんでした、
うん、
お見舞いに行くと僕のことも誰だか認識してもらえず、
うん、
ちょっとあなたそこの蜘蛛の巣を取ってくれないか、
うん、
とお願いされ、
うん、
僕はおじいちゃんのあまりの変わりように驚き、
うん、
ぐしゃぐしゃに泣きながらおじいちゃんのベッドの上で蜘蛛の巣を払う仕草をしました、
うん、
それから僕は病院には行きたくなくなり、うん、親がお見舞いに行くのにもついていかなくなりました、
うん、
それから数日して体調が悪化し、
うん、
もう最後になるかもしれないというタイミングで、
うん、
最後おじいちゃんに会いに行きました、
うん、
おじいちゃんは以前来た時よりずっと穏やかな表情でいました、
うん、
おじいちゃんは僕に握手を求めてきました、
うん、
おじいちゃんのしわくちゃな手を握り返すと絞り出した声で、
うん、
人生いろいろと声をかけてくれました、
うん、
今でもその瞬間の声のぬくもりと表情、おじいちゃんを家族みんなで囲んだ病室の映像が脳裏に焼き付いています、
うん、
それから十数年経ち僕も30歳になりました、
うん、
今でも辛いことがあると 電信柱の謎の音楽とともに、うん、島倉千代子さんの人生いろいろが頭の中を流れます、うん、おじいちゃんを思い出すと一緒に不思議とパワーがみなぎってくる感じがします、うん、おじいちゃんが教えてくれた人生いろいろはこれからも僕の人生の合言葉になっていくでしょう、
うん、
というい
い
感動系の話ですね、
うん、実話だもんね。
これ実話ですね、
うんうん、
まあ、僕の話なんですけど。
え？なんだろうそれ。匿名希望。
匿名希望で、
ねえ、うん、おじいちゃんね。
これね、電信柱の歌はね、
電信柱がねえって何なの？
これね、もう結構ね、俺頑張って調べたの、うんうん、おじいちゃん亡くなってから、うん、電信柱がね倒れてね、ふんふんふんふんふんみたいなのを、
はい、
ずっとね、あの助手席でおじいちゃんと一緒に歌ってたのを覚えてて、
うん、
なんか調べてんだけど、うん、ネットとかで
出てこない、
全く出てこない。だから何の歌を歌ってたのかって謎で、
うん、
マジであの西田さんがやってるあの番組あるじゃん、
西田さんがやってる、西田敏行さん、
そうそうそう、
あの探偵ナイト
スクープ、探偵ナイトスクープとかに出したいぐらい。
そうね、うん、
あの歌はね、俺の中で
永遠の謎だね。
永遠の謎で、
なんだろうね、
永遠に好きな曲だ。
それ福井で伝わる歌とかじゃないの？
なんなんだろうね、
うん、
まあ、電信柱がねしかフレーズは覚えてない、ね。うん、
それは見つけるの相当大変だね、
うん、あと人生いろいろね。
まあ人生いろいろはすごいね、
すごくね、
うん、
助かってますよこの言葉に。
だからその瞬間にさ、なんかこうふっと意識というかね、
うん、
なんか伝えなきゃって思ったのか、おじいちゃんが、
うん、
なんか不思議なパワーだよね。
そうそう、本当にね、やっぱ痛み止めでさ、モルヒネかな、
うんうん、
打っててね、
まあ、朦朧とするもんね。
朦朧としても目の上に蜘蛛の巣がこうあるから取って、うん、取ってくれよ、おいちょっとそこの人みたいなので、
うん、
もううわーって泣きながらさ、うん、こうやって今撮ってるよとかってさ、うん、やってたんだよ、
うん、まあ、それが最後ね、
それが最後ふってなんかね、落ち着いた表情でね、うん、なあたくちゃん人生いろいろやぞっつって、
うん、
うわーって泣いてたもん、その時、
うん、まあそうやね、いやこれはもう星3つでしょ、さすがに。本日2度目の、
ありがとうございます、
うん、これなかなか確かにね、ユアシネマだね。ユアシネマっぽいね。
ユアシネマっぽいね。
うん。ユア、最優秀ユアシネマでしょうだね。
自分が撮ってどうすんだ。
本日の最優秀ユアシネマでしょう。
あ、そうですか。
はい。
いや、だから、まあ、今回、うん、あのスペシャル企画やりましたけど、
うんうん、
もう、やめようか
もういいじゃない、だって全然集まってないじゃん。もう最終的に自分でさ、
今じゃないと思った。
そうだよ、うん、最終的に自分で書いてさ、自分でなんか星3つもらってんの、うん、もう虚しいでしょ。
虚しいよね。まあ人生いろいろということ
で。そうですね、今回はじゃあ、うん、ユアシネマスペシャルということで、
はい、
まあ、これはどうなの、その5月回っていうか、もう6月になるのか、まあ、どういう順番で流れるんだろうね。
まあ後で考えます。
まああのレギュラーのね、
うん、
あのシネマイさんの方も楽しみに、
はい、
聞いていただいて、
聞いてください、
はい、あとゆうやくんとね、ひで、うん、ちゃんもう絶対もういい加減メール送ってきてください。
ヤギくんの地元の友達
ですね。そう、友達はね、
うん、
毎回送ると言いつつ届けないので、はい、
なので皆さん、
はい、
まあ、これを機にメッセージどんどんお待ちしておりますので、
うん、はい、
よろしくお願いいたします、
はい、じゃあまた通常回でお会いしましょう、
はい、
さよなら。
さよなら。